こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1970年、昭和45年に、北海道の日高郡で起こりました福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件という事件についてお話します。この事件はですね、福岡大学のワンゲル部、登山するあの同好会ですね、その5人の部員がですね、北海道の日高山脈、日高なんでですね、北海道の真ん中下あたりの山ですね、ここを登りに行ってですね、九州からやってきて、で山登りをしている時に、ヒグマに遭遇しまして、で襲われて5人中3人が殺されてしまったという、事件です。で、あの日本の、ヒグマ事件では最悪の被害者が出ているのが、大正時代に起こった三毛別ヒグマ事件。この時はあの開拓民の村が襲われまして、で7人が殺されて3人が重傷を負うという、日本の、ヒグマ事件の中で最悪と言われているのが三毛別の事件。これはですね、札幌の北に、留萌というところがありまして、そのさらに北の方に行ったところに苫前郡というのがありまして、これ海沿いなんですけど、そこから少し東内陸の方に入った、山のあたりで起こった事件です。で、一方ですね、この福岡大学ワンダーフォーゲル部の事件はですね、日高郡の山、これが日高山脈の、カムイエクチカウシ山と、これカムイっていうのはクマなんですけど、ヒグマなのかな、ヒグマが転げ落ちる山というので、カムイエクチカウシ山、カムエク村と、カムエク山というふうに言われているということです。そこで起こった、ヒグマ事件なんですね。で、この事件の、特徴ポイントみたいなところで言いますと、日本のヒグマ事件で2番目の被害者を出したという点で、もう一つは、ヒグマを注意するべくポイントが全部詰まっていると、ヒグマの習性が悪い意味で出てしまった事件というふうに言われています。というのもですね、ヒグマは実はとても執着心が強いです。一度、自分が触った獲物を取られることを極端に嫌います。特にメスは執着心が強いというふうに言われています。なので、例えばですね、ヒグマに会うことなんて僕らなかなかないですけれども、し山登りとかして、ヒグマに出会ったら、まず最初はですね、ヒグマに会ったらもうすぐ下山すると。で、後ろ向きに逃げないと。ヒグマは後ろを向いたり走ったりすると追っかけるという習性がありますので、正面向いたまま後ずさりすると。で、次はですね、例えば自分のカバンとか自分の食べ物とか、そういうものが漁られたとしたら、それを取り返さないと。これかなり重要らしくですね、ヒグマは一回触ったものがですね、自分のものやと思ってますので、それをどこまででも追っかけてくるというのが特徴であると。この三毛別の事件が起こった時もですね、実はちょっとそれは仕方がないんですけれども、村人がですね、連れ去られるんですね、ヒグマによって。で、ヒグマは連れ去ってゆっくり食べるんですね。恐ろしい話ですけども。で、村人たちは、そんな遺体をそのままにしてはおけんということで、ヒグマから遺体を取り返してくるんですね。この取り返した行為が、さらに村が襲われる理由になったというふうに言われています。で、この福岡大学のワンダーフォーゲル部の事件もですね、ヒグマにカバンを漁られたんですね。中に入っている食料を食べられたわけです。でもそれを脅かしてですね、どっか行けとか言ってみんなで追い払って、カバンを取り戻したんですね。これによって、ヒグマは何度も何度もこのワンダーフォーゲル部を襲ってですね、最終的に3人を殺害したというふうに言われています。で、この事件でもう一つの特徴はですね、この被害者3人のうち1人がこのメモを残してるんですね。こ これが本当にこのヒグマに襲われて追い詰められていく、まあ、若者たちの心境をとてもよく表しているというか、まあ、よくと言ったらあかんのかもしれないですけど、その恐怖がとても伝わるメモが残っているというのが特徴です。では実際にですね、この事件、どういう事件だったのかというのを見ていきましょう。1970年、昭和45年の7月ですね、カムイエクチカウシ山という、カムエク山というのはですね、標高2000メーター弱ぐらいの、結構高いですね、山なんですね。で、福岡大学のワンダーフォーゲル部は、学生5人で、九州からやってきてこの山を登っていました。で、7月の25日、登り始めたのはもうだいぶ前、7月14日ぐらいなんですけれども、で、この日高山脈を縦走、この縦にですね、ずっとこの尾根伝いに、途中で何回も休みながら、踏破すると、いうようなことをやっていました。で、25日の夕方3時過ぎぐらいですかね、このカムエク山の、この沢の、カールってなんかちょっとね、盆地みたいになってる山のバッと広がっているところで、テントを張ってたら、その時にクマを発見しました。で、この当時、1970年当時はですね、この北海道でも、ヒグマが出たらですね、鈴を鳴らしたりとか、音を鳴らすとヒグマは逃げていくよと、いうふうに教えられてまして、さらにこの福岡大学の5人は九州から来たので、あんまりヒグマに会ったことないと、いうようなことで、ちょっと物珍しくですね、見てたんですね。そしたら、だんだん近づいてきて、もうこの自分たちのカバン、ザックを漁ってですね、食料を食べ始めたんで追い払いました。火を焚いたり、ラジオの音量上げたり、食器をガンガンガンガンガン鳴らしたら、クマはどっか行ったんですね。で、夜になってですね、急にテントにですね、ホガホガホガホガっていう、クマの鼻息の音がしてですね、で、ガバッとクマの爪でテントに穴が開きました。これやばいということで、この5人はですね、2人ずつ交代で起きて、見張りをしていました。で、翌日のもう朝早くにもみんな起きます。やばいなと思ってで、もうすぐ撤収しようということをしてた時の朝の4時半ぐらい、またクマが現れて、今度はテントに入ろうとしました。なので、ちょっとこのテントを引っ張り合うような形になったというふうに言われています。で、さらにですね、クマは執拗にですね、カバンを取ってですね、漁っていたということです。で、この時にですね、この5人おったこの部員たちのうち、2人がですね、これもクマに襲われているということを知らせなあかんということで、バーッと山を降りて、そこでですね、北海学院大学という大学の、このファンダーフォーゲル部みたいな、愛好会みたいなのが来てたんですね。で、そこに出会ってですね、こうやって襲われたと、いうようなことを話します。ほんならですね、その北海学院大学のそのメンバーもですね、もう君らその危ないから降りなさいっていうふうに言ったんですけど、この福岡大の2人はですね、実は上にまだ人友達残ってるから迎えに行きますと言って、で、迎えに行ってしまいます。で、26日で同じ日ですねの1時ぐらいにですね、もう一回3人と合流します。で、この時ですね、また別の、鳥取大学のそのグループと、会ったりしてですね、で、夕方3時ぐらいになってまたテントを張り始めます。で、この間もずっと移動してるんですね。でも、ヒグマはずっと追っかけてきてたということ。これなんでかというと、やっぱりそのカバンを執着してたからというふうに言われています。だからカバンは諦めてほったらかしにしてたら、もしかしたら難を逃れたかもしれないんです。で、夕方の4時半ぐらいですね、 まあ、クマがまた現れます。まあ、これはやばいということで、6時ぐらいですね、さっきあった、まあ、鳥取大学のテントに、まあ、避難させてもらおうということで、また山を降りていきます。で6時半ぐらいですね、自分たちから見てですね、60メーターか70メーターぐらいのところに、まあ、ヒグマが来てるということに気づきます。もう怖いですよね、夜ですしね。でもこれやばいということで走って逃げ出します。でこれがまたあかんかったんですね、まあ、こんなん言ってもしゃあないんですけど、まあ、要は走って逃げたらあかんのです。クマの方を見つめてやんのかこらというふうな感じで、後ずさりして逃げていかなあかんのを走って逃げてしまったんで、クマが走って追っかけてます。でこの時にですね、この5人いたうちの一人がですね、まあ、襲われてしまいます。まあ、畜生っていうような、まあ、悲鳴のような声が聞こえました。でさらにもう一人がはぐれてしまいました。残ったのは3人です。まあ、リーダー格の人がみんな集まれって言って集まったのが、まあ、3人だけやったと、まあ、いうことなんですね。でなんとかですね、まあ、残った3人はですね、まあ、この岩場で、まあこうまあ、なんとかこう身を寄せて、まあ、焚き火をしてですね、笛吹いたりしてで、まあ、なんとかこう熊を追い払おうとしました。で、翌日27日の朝です。まあ、8時ぐらいからですね、とにかくまあ早く降りようというふうに降りていくんですけど、まあ、岩場を出ようとすると目の前に熊が現れます。でもう熊と面と向かってしまうわけなんで、もうリーダー格の一人がですね、熊をもう押しのけるようにですね、前にガッて進みました。しかしまあ熊に、まあ、追われてしまって、このリーダー格の人も亡くなってしまいます。で残された二人がですね、まあ、なんとか、まあ、この逃げてですね、ちょうどまあ砂防ダム、まあ、ダムがありまして、そこに工事をしてましたんで、そこの工事現場で、まあ、なんとかこう車に入れてもらって、夕方6時ぐらいになってですね、駐在所に運ばれてきました。この2人はなんとか生き延びました。1人はですね、その前の日の夕方に襲われて亡くなってしまっています。でリーダー格の人は27日、翌27日の朝にやられてしまっています。で1人ですね、その前日にはぐれてしまったのが、1人いました。これはまあ仮に C 君というふうにしますと、この C 君がですね、ずっとメモを残してたんですね。まあ、そのメモをちょっと見ていきますと、はぐれてしまった日の、まあ、夕方ですね、下の様子は全然わからなかった。熊の音だけが聞こえてきただけである。仕方がないから今夜はここで辛抱しようと書いてます。で、まあ、焚き火をしてですね、あ、焚き火が見えたのでそこを行ってですね、で、まあ、鳥取大学のテントに逃げ込もうとします。で、ですがまたクマに見つかってしまってですね、まあ、そのテントにはたどり着かずですね、追われるようになります。で崖を降りて、まあ、石を投げつけてなんとか追い払おうとします。まあ、そんなところはこんな風に書いています。15センチくらいの石を鼻めがけて投げました。じゃあ当たりました。クマは後ずさりしました。腰を下ろして俺を睨んでいた。俺はもう食われてしまうと思って一目散に逃げることに決め逃げる。で逃げて転んで後ろを振り返りながらやっと逃げ込めた。これがあの鳥取大学のテントなんですね。ですがそこにはもう誰もいなかったと。でなぜかシュラフに入っていると安心感が出てきて落ち着いたと。それからみんなのことを考えたからこうなっては仕方がない。風の音や草が嫌に気になって眠れない。鳥取大学のワンダーフォーゲル部が無事報告して救助隊が来ることを祈って寝る。まあ、その日はその鳥取大学のメンバーが残したテントの中で一人寝たんですね。で翌日27日の朝ですね早朝から目覚めたが外のことが気になって恐ろしいので8時までテントの中にいることにする。でテントの中でご飯を食べて少し落ち着いたが状況は変わらない。またクマが出そうな予感をする。またシュラフに、ね、潜り込む。ああ早く博多に帰りたい。午前7時まあ意を決してですね、下山しようということを、まあ、考えるんですね。 で、テント内で、まあ、シャツや靴下、これ鳥取大学の学生が残したやつを借りて外に出るんですが、5メーター上にやはりクマがいた。とても出られないのでこのままテントの中にいると、3時頃までには、この辺りでですね、何書いてるかわからないようになるんですね。でまたちょっとあの筆跡が分かるようになったところがですね、他のメンバーも下山したのか、鳥取大学は連絡してくれたのか、いつ助けが来るのか、全て不安で恐ろしい、またガスが濃くなってきた。まあここまででメモはなくなってしまっています。まあ、おそらくですね、午前7時ぐらいに残したメモが最後ということなんで、このまま、まあ、殺されてしまったと。でその後にですね、またこのヒグマはですね、残り3人を追っかけて、リーダーの1人をさらに殺害したと、まあ、いうふうに見られています。でまあ、クマ自体はですね、この後、まあ、その漁師たちがやってきてですね、射殺されたということです。で、まあ、結果的にまあ3人が亡くなってしまった事件なんですけれども、まあ、これ一つ特徴的なのがですね、実はその前日に、まあ、別の大学生たちがこの同じヒグマに出会ってるんですね。で、その人たちは、まあ、運よく生き延びています。これがあの先ほどちょっと出てきた北海学院大学のワンダーフォーゲル部、まあ、あの山岳同好会みたいなところのメンバーのうちの何人かがこのヒグマに出会ってます。それをですね、文春オンラインがですね、その生存者の一人にインタビューしている記事が今ネット上に上がっています。この記事がですね、2020年の10月か11月ぐらいに出てまして、で、もうこの生存者も、年齢で言うとですね、87歳かだということですね。だから事件から50年がちょうど経ってるぐらいですね。で、まあ、その時のことを思い出すとですね、今でも寝れなくなると、まあ、いうふうに言われています。で、これ出会ったのはですね、この福岡大学のワンゲル部が襲われた翌日、あ、前日か、前日だというふうに言われています。で、この方はですね、北海大学の学友会、まあ、山岳同好会みたいなところの夏合宿に参加しました。で総勢11人いまして、3チームに分かれてたんで、まあ、大体4人とかぐらいに分かれてたんですね。で、そのうちの一つのそのグループがですね、この福岡大学が襲われた前日24日に、このクマに出会っています。で一番特徴的だったのが、それまでクマに会ったことあったんですが、まあ、なんか変やったということなんです。大きさはそんなに大きくなかったと。クマこれ2メーターとか3メーターになるクマもいます。あの三毛別のクマは3メーターぐらいあったというふうに言われてますが、まあ、この福岡大学が襲われたクマはですね、1メーター30センチ、まあ、比較的若い、まあ、小柄だなと、まあ、3歳とか言ってても4歳ぐらいかなというふうに言われています。というのも今実はですね、この人を襲ったこの福岡大学の学生たちを殺したクマの剥製は、まあ、実はですね、日高山脈の山岳センターに剥製として残ってます。まあ、なので写真でも見ることはできるんですけれども、なんと言うんでしょうね、デカとは思わないです。どっちかというとちょっとちっこいような感じですね。ですが明らかに様子がおかしかったというのは、人を恐れているような様子がない、何やったら自分たちを待ってたというふうにこの生存者は語ってます。でおそらく、まあ、この頃1970年ぐらいというのは登山ブームが起こりましてですね、この北海道の山にもいろんな、まあ、このワンダーフォーゲル部とかですね、登山愛好家がやってきてですね、で人間が残した食べ物をこのクマは完全に味を覚えてて、夏だとですね、まあ、それなりに食べ物は山にあるんですけれども、そんなの一切、まあ、多少食べるんですが、とにかく人間の食べ物が食べたくて、まあ、待っていたんじゃないかというふうに言われています。で、 その時のことをですね、この生存者の人はこういうふうに語っています。人間を怖がる様子もないと。それまで山でヒグマを怖いと思ったことはありませんでしたが、一方で、ヒグマは怖いもんだと聞かされてもいました。で、慌ててカバンを担いで頂上から降りてきたんです。で、クマはしばらくして頂上付近をうろうろしてたんですが、やがて匂いをたどるように、この吉田さんという方なんですけどの後を追ってきたと。で、私はたまたま列の一番後ろになっちゃいました。着実に距離を縮めてくるクマの様子が見える。こっちは重いカバンを背負ってスピードは上がらないと。思わず、おい前もっと急いでくれ、クマが来てると叫びました。クマはだんだんだんだん距離を縮めてきます。それが10メーターぐらいまで来ました。もうダメだと思ったら、ちょうど下山コースの途中に大きな岩があったんです。あの岩に登れと夢中で登りました。岩の高さは2メートル、ちょうど5人が登れるような大きさだったということです。岩の上登りましたらですね、クマはですね、睨んでくるんですね。ちょうど5人が登れるだけの、広さが岩の上にはありました。3分ぐらいにらめっこした頃にクマが低くうなりながら岩に手をかけました。口からはもうよだれが出ていたということです。次の瞬間、クマは私たちの間を割るように飛びかかってきました。無我夢中で身をかわすと、勢い余ったクマはそのまま反対側の斜面を転げ落ちていきました。本当に素早い動きで、 今思い出してもよくかわせたなと思いますと。で、クマはすぐに体勢を立て直して再び向かってきたと。それを見て、これはやばいとみんな飛び降りたと。このカバンをもう落としてですね、逃げる時に拾おうというふうに思いました。で、結局ですね、このカバンを掘ったというのが良かったんですね。掘ったカバンをクマは追いついてですね、それを漁っている間にみんな逃げることができたと。で、この人たちもですね、ちょっと危険を犯しちゃってるのはですね、その後またこのカバンを取りに来たんですね。そしたら、クマはですね、まるで人間がやったかのようにカバンの中をですね、出してですね、それをなんか几帳面に並べてたということです。しかし明らかに人間の手じゃなかったのが、その全てにですね、この鋭い爪で傷がつけられていたということです。で、この人たちは怖い思いしたので、すぐにもう仲間と合流して、降りようということを決めて降り始めました。で、これを翌日降りれたんですけれども、その途中で先ほど襲われた福岡大学の2人とも遭遇してます。僕らも襲われたから早く降りやと言ったんですが、福岡大学の2人は仲間がおるからというので、また戻ってしまって悲劇に遭ったと、いうことなんですね。で、実はですね、このヒグマの被害者というのは、この山登りの被害者というのは実はあんまりいないそうで、数パーセントらしいです。ヒグマによる登山客が襲われる事件というのは。で、多くはですね、例えば林業に従事している人とか、狩りをしている人とか、そういう人がヒグマの被害に遭うことが多いということで、ある意味ではこの登山客が襲われたというのは珍しい部類に入るのかなということを専門家は言ったりしています。ですがですね、やっぱり山登った時はこうヒグマは気をつけなあかんねんなというのは思わされる事件でもあります。今日はですね、1970年、昭和45年に起こった福岡大学ワンダーホーゲル部ヒグマ事件についてお話ししました。ちなみに以前ですね、三毛別事件の時にも言いましたが、世界のこの獣害、獣による事件っていうのはですね、さらにスケールが全然違ってましてですね、例えばアフリカのブルンジっていうところでは、ワニがですね、300人以上の人を殺したりとか、インド、ネパールでですね、チャンパーワットの人食いトラっていうトラはですね、436人の人を殺したりとか、同じくインドのパナーの人食いヒョウはですね、400人かの人を殺したと。すごいなと思うんですが、日本でその獣害事件としては最大級の事件がこの福岡大学ワンダーホーゲル部ヒグマ事件でした。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。